それでは聖書を開いて今日のメッセージをお取り付けいたします。人生の目的シリーズの今日は5回目ですが、新約聖書のマタイの福音書28章16節から20節をお開きください。ではお読みいたします。マタイ28章16節。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日はこの箇所の中で19節、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、この部分から、メッセージを取り次ぎします。使わされるキリスト者、使わされるクリスチャンと題して、メッセージを取り次ぎします。私たちがこの地上で生きるということはどういうことなんでしょうか。まずその目的を5つパワーポイントでご紹介したいと思いますが、1番目から5番目までパワーポイントで人生の目的、今まで4週にわたって学んできたことをまとめたものをご紹介します。人生の目的第1は心を尽くして神様を愛しなさいということです。神様が私を愛し喜んでおられるので、私の目的は礼拝を通して神様への愛を表すことです。愛を受けた者がその愛をお返しする、そして神様が喜んでおられる働きに私たちが備えられていくわけですね。神様の愛なくして私たちは隣人を愛することもできません。そこで第二の目的は、隣人を自分と同じように愛しなさい。イエス様は命を懸けて使えられるためではなく、使えるために、そして多くの人々の救いのために自分を与えるために来たとおっしゃいました。私の目的はその足跡に倣い、奉仕を通して隣人に使えることです。第三の目的は、彼らにバプテスマを授けなさい。神様は私が神様の家族の一員になることを願っておられます。そのことを洗礼を通して表します。洗礼を受けるということは神の家族の一員になることです。そしてそこから神の家族の交わりが始まります。第4の目的は、私が命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと弟子たちにイエス様は語られました。このニューライフチームは今12名、予定では11名だったんですが、1名プラスされて12名、あ、イエス様の12人の弟子と一緒になったと言って感謝しました。私はキリストのようになるために作られました。私がキリストのようになるために私は作られたということは非常に大きなことに世に聞こえますが、私たちは人間の大事な部分を誠の人として神様から与えられたその形を失ってしまったわけです。ですから本当の意味で人間というのは、この世界には神様が本来作られた人間は存在しませんでしたが、神様がご自身が人となって来てくださったイエス・キリストは誠の人としての姿を表してくださいました。私たちは失った人間性、神の形を回復するために聖書から学んで、それを実行して私たちのうちに本来の 神の形を回復していく、それはキリストの形と呼ばれるわけですね。それで教会は弟子訓練という手段を用いて聖書を学び、祈り、証しし、そして出て行って自分に与えられた賜物を用いて隣人に仕えていくわけです。そして最後の目的5番目は、出て行って弟子を作りなさい。私たちは誰の弟子なんでしょうか。キリストの弟子となって、そして私たちもまた他の人々を弟子とするようにと進められています。これは提案ではないんです、命令なんです。私たちは自由な、そして豊かな時代に生きていますけれども、命令って聞くとなんか反発を覚える人がたくさんいる時代ですけれども、聖書は私たちに最高の命令を与えている書物です。それに従うならば祝福があるし、従わなければ残念な結果ももたらします。イエス様は私たちに地上で最高の使命を与えてくださいました。私の目的は伝道を通して、宣教とも言いますが、人々に自分が体験した福音を証しすることだということです。そこで今日は3つのポイントを全部話すとお昼食べられなくなりますので、頭の中で今計算機が回っていますが、第一に私は何者なのかということですね。最近ある方から私は何者なのって聞きました。あまりにも神様が強烈に迫ってこられて、そしてこういうことをするようにと言われている、で私はそれに従っていろんなことをやっているけど、実際それは大変なこともあるわけですね。神様、私は一体何者なのって叫ぶような言葉で伝えてくださいました。クリスチャンとは何者なんでしょうか。私たちはイエス・キリストを信じて神の子供とされました。そして神の家族の一員になっています。一方で神の子供という言葉の中にはしもべという意味もあるんだということをギリシャ語は教えています。神の子供であり神と隣人に仕えるしもべ、パイスという言葉の中にこの意味が2つ含まれているということは、日本語ではなかなか一つの言葉にそういう意味を含めるものはないと思いますが、私たちは神の子供であり神のしもべである、そのアイデンティティ、その特徴を持っているかどうかということがクリスチャン生活を左右するわけです。そして地上では私たちは旅人です。もちろんマイホームに住んでいる人もアパートに住んでいる人もいるわけですが、地上は最終の住処ではない。私たちの国籍は天にある、天の都を目指して旅をしている旅人だという、この性質、特徴を持っているわけです。次の御言葉を出していただくと、有名な私たちの国籍は天にある、そしてキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいる、キリストの再臨ということが私たちの人生のゴールになるわけです。その時に全てのことが新しくなります。じゃあそのような天の国籍を持ち神の子供とされ、神のしもべとされている私たちは何をするのかということですが、私には果たすべき使命があります。イエス様はこんな不思議なことをおっしゃいました。神様は6日間で天と地を作られ7日目に休まれましたが、ヨハネの福音書5章17節を出していただくと、私の父は今に至るまで働いておられます。天地創造の御業は 6日間で終わったんです。しかし罪に陥った私たち人間を救うために、神様はあのエデンの園でアダムとエバが罪を犯した時から私たちを救うための働きを、救いの計画をはじめとするをずっと続けておられる。だから私も働くのだとイエス様はおっしゃったんですね。イエス様は寝る間も惜しみ、枕するところもない、本当に33年間の生涯は怒涛のような使命を果たすために全力を尽くして走り抜かれた生涯でした。そして神様はイエス様が成し遂げてくださったその御業を私たちが受け継いで、私たちもその働きに加わってほしいと願っておられるわけです。もちろん私たちは大したことはできないかもしれない、邪魔するだけなのかもしれない、小さな子供が親の手伝いをしたくて手を出すけれども、かえって邪魔になっているような時がありますけれども、神様はそれでもいいんだと、一緒にこの働きに加わってほしいと願っておられるお方だということです。ですから全てのクリスチャンは招かれているわけです。もちろん能力、そして経験の差はあるでしょう。それは神様の目には関係ないと言ったら語弊があるでしょうか。能力があればあるに越したことはないわけですが、なくても一タラントの賜物は誰にでも与えられているんです。その人でしか経験したことがない賜物が、実は5タラントの賜物のある人が届けない人に届くことができるわけです。病気を知っている人に届く人は病気を経験した人です。健康な人は病気をした人の心に届くということはできないことはないと思いますが、なかなか時間がかかる時があります。しかし同じような病気を経験し、同じような試練を通った人は、それを賜物として、神様からの贈り物として、実際に同じような経験をして苦しんでいる人に近づける、そして自分が与えられた神様からの癒しや平安を届けることができるわけですね。そういう意味で神様は私たちをご自身の働きに招いておられるわけです。神様はご自分の御子に、イエス様に特別な使命を授けて使わされました。私たちは肉体を持っていますから、食べ物がなければ生きられません。しかし同時にもう一つの食物がなければ生きているとは言えないんです。弟子たち、イエス様は弟子たちに、私にはあなた方の知らない食物があると言われました。いや、なんかコンビニに行って新しい、製品でも出たんだろうかというようなことではなくて、あなた方の知らない食物って何だと思いますか。次の御言葉を出していただくと、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。体は食べ物がないと生きていけない。しかし私たちの魂は使命がないと生きているとは言えないわけです。もちろん何らかの活動はし、仕事もするでしょう。でもそれは地上のことだけです。神様の御心は永遠に価値のある、そして私たちが天国にいたときに地上で成したことがはっきりと明らかに示される出来事なんですね。ですからその時のことを想定しながら、私たちは地上で自分が果たす使命は何なのかということを今この時に覚えておく必要がある。それを実行していく生涯を神様は与えてくださったということです。パウロはそのイエス様から与えられた使命、任務、まあ、これをミッションと言いますね。仕事はワークと言いますが、使命と任務はミッションという言葉で表します。パウロはそのミッションを果たしてこう述べました。 次の御言葉、使徒の働きですが、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと言い切っています。神の福音を証しする任務、使命、ミッションを果たし終えることができたら、この命は惜しいとは思わない。そのように言えるならば本当に幸いだと思います。私たちは主イエス・キリストの救いに預かるように招かれています。すべて疲れた人はという御言葉が有名ですね。日本中の教会にこの御言葉が示されています。同時にその招きに預かって救いの経験をした人は、まだ福音を聞いていない人々のところに出ていくように召されている。神様のコーリング、呼んでいる、招いている、召しているという意味です。私たちクリスチャンは救いを受けました。でもまだ世界には20億以上の人たちが一度も福音を聞いたことがない。だからその人々に福音を伝えるように私たちは召されている。行きなさいというふうに言われました。そして詳しく調べていくと、英語では Go into people、 人々の中に出て入っていきなさいという意味ですね。韓国の人たちがこうして日本に来て、私たちのところに入ってきてくださっているわけです。昨日はアパートの中にも入ってきました。小学校の校門に入ったら怒られましたけれども、校長先生が出てきて、一言クレームを受けましたが、そんなひどいことをしたわけではないので、一言で終わってよかったんですが、人々の中に入らなければ福音は伝わらないんです。私たちは、この常識とか礼儀とか、そういった部分で非常にこう壁が厚いことを感じますけれども、積極的に祈って関わっていくならば、働きの門が開かれるという、神様が共に働いて人間の力では開かない、そのドアが開かれていくということを経験できるわけですね。人の心もいくら語っても、この馬耳豆腐、いくら話しても聞いてもらえない。それでも神様が働かれると、分かりました、私はイエス・キリストを信じますという、信じられないことも起きるわけです。そしてどうしたら永遠の命を得られるか知っている人が、それを自分のものだけにして誰にも伝えなかったら、それは責任問題です。先日息子が帰宅した時にガシャーンという音が聞こえて、あ、車の事故が起きたなと感じて、そこに行ったら一人のおばあさんが車にひかれて倒れていたんですね。で、彼は駆けつけて、必要な手当てをしながら、人々が集まってきて、こうパシャパシャスマホの写真を撮っているのを見て、頭に来たわけじゃないんですけど、今までもそういう光景を何度も経験していたので、そのことを意見として発表したことがありますが、もし息子が、ごめんなさい、息子と言っちゃった、ある人というつもりだったんですが、消防士ですから救急救命の知識と、またそういったスキル、技術は持っているわけですね。そういうものを持っていながら、そこに駆けつけて解放し、そして必要な措置を講じなかったら、それは責任問題です。人として疑われるわけですね。私たちは永遠の命をいただいている、どうしたら人が救われるかも知っている、それを伝えなかったら、パウロは災いだと言ってるわけです。そこまで厳しく、私はパウロの言葉を借りて言ってるわけですが、 でも本当に私たちはそれを覚えて、普段の生活の中で、あの人にこの人にと神様が示されるまで、まあ示されるまで、指名されるまで祈って導きを受け取る必要があるでしょう。そうでないと、いくら人々を前にしてもそれは風景にしか過ぎないんです。街に行って、ショッピングセンターに行って、いろんなたくさんの人がいますが、自分と関係のない人は風景と同じだと言われています。しかし挨拶をしたり、一言声を交わしたり、一緒にお食事をすると、それはもはや風景ではない、生きている証なんです。その中で自分がその人に伝える証があるんです。苦しいことも素晴らしいことも経験した、それを神様の恵みとして、先ほどのチャンヨン兄弟は、自分が神様に立ち返っていなかった時も神様がおられたことが分かっていたという、分かったということをお話しされましたが、そういうことなんですね。神様、私たち一人一人の人生に関わっておられて、しかし心を開かなければそれは分からない。でも誰かが伝えることによって、その人の心の目が開かれる。自分と同じような苦しみや、あるいはいろんな体験をした人の話を聞いて、心を開くチャンスが与えられていくわけです。人は聞かなければ福音は分からないんです。聞くことはキリストについての御言葉と、そして私自身がキリストの言葉になって、メッセージになって使わされていくときに、神様は私たちを通してその人の魂に語りかけてくださるんですね。今一人の方を狙って、狙ってということはあまり良くないんですが、何とかして、福音を伝えて、信仰告白に導いて、洗礼を授けたいと思って、もう何回言ったか分かりませんが、今まで一番頑固な人は20回ぐらい行って、まあ、頑固っていうか、その状態によりますけれども、20回ぐらいこう訪問して福音を伝えると、信じますと応答してくださるんですが、今関わっている方は、まあ、人生経験非常に豊かな方ですし、若い時に一つの言葉を刷り込まれて、それがその心を縛っていてですね、なかなか、まあ、信じますというところまで行くんですが、洗礼はというと、決まって出てくる若い時に聞いた言葉が縛りになって、一歩前に進めないという戦いがあるんですね。で、私と家内が、まあ、行くわけですけれども、教会の皆さんに祈っていただいているんですが、悪魔がこの日本人の魂に組み込んだシステムを、教会全体の祈りで祈って打ち砕かないと福音が入っていかないということがあるわけです。まあ、そういう意味で時々お祈りをお願いしているわけです。そして私たちはそのようにして神の働きを続ける中で実を結ぶわけです。その次の御言葉を出していただくと、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、その実がいつまでも残るためです。私たちが地上で自分のために、あるいは隣人のためにいろんなことをします。それはかけがえのないことです。しかし地上で終わるものであることも事実です。しかし私たちが神様から与えられた使命は、いつまでも残る実を結ぶ働きなんです。永遠の命に入れられる実なんです。これを私たちは結ぶために汗も流し、涙も流し、協力して一緒に働いていくわけですね。今終わりの時代ですから、こうして25年ほど前から韓国の CCC キャンパスクルセイドフォークライストといいますが、アメリカから始まった学生伝道ですが、2週間という期間、学生たちが時間を捧げて福音を伝えるために短期宣教という形で奉仕してくださっている。まあ、日本は、日曜日 礼拝を捧げている人は26万人というクリスチャン新聞のデータをいつも覚えて思い起こすんですが、韓国は 30% のクリスチャンがいる。神様が先に与えられたこの祝福を分かち合うために、またその賜物を用いて日本人の救いのために来てくださっているわけですね。これは終わりの時代の一つの印として受け止めることができます。神様は一人でも救われてほしい、一人も滅びないでほしい。今神様は非常に情熱を傾けて世界のクリスチャンたちに、教会に対してメッセージを送っておられると聞くことがあります。世界中のクリスチャンたちが、日本はなんでこんなに先進国と言われているのに、経済大国なのに霊的なことに関しては無知なんだと非難はしていないんですが、なんとか日本が救われてほしい、日本の人たちがイエス様を信じて神様に立ち返ってほしいと熱く熱く祈っている、そんなニュースをよく聞きます。まあそれは時があるのかもしれませんが、しかし働き続けることは大事だと言います。最後に、私たちは日本人キリスト者なのか、それともキリスト者日本人なのかというこの問いかけです。もちろん立場としては日本人キリスト者です。しかし第二次世界大戦の時に表された日本人キリスト者の姿はこういう姿でした。私たちは神の国に今住んでいますが、同時に日本という国に住んでいます。そして表現を変えて言えば、この世というところに私たちは住んでいるわけです。この二つの丸が重なった部分、ここにクリスチャンは住んでいます。二つの丸が重なったこの円錐形の部分にクリスチャンは住んでいます。そして日々神の国を向いて生きるか、この世を向いて生きるかという選択をしながら生きているわけです。第二次世界大戦前後の日本の教会クリスチャンは、この世に軸足を置いて生活をしました。戦争に勝つように、天皇陛下が勝利を得られるように、教会の中に神棚を持ち込まれてもノーと言えずに、そして北海道の人たちクリスチャンたちは東京の方を向いて皇居崇拝という偶像礼拝をしていたんです。もちろん全員ではないんです。戦った人たち、捕らえられて刑務所で亡くなった牧師たちもいますけれども、でも数としては本当に少なかったんです。この偶像礼拝の罪を犯した日本が霊的にやはり働きの門が開かれないというのは理解できるところではあるんですが、二度とそういう過ちを繰り返してはならないわけです。日本人キリスト者というのは日本人が先に来てしまう概念を持っています。神の国よりも日本の価値を優先してしまうんです。世間体を優先してしまうんです。自分の生活を優先してしまうんです。ちょっと厳しい表現かもしれませんが、もちろん同情できる部分はあるのかもしれません。日本人として理解できる部分もあるかもしれませんが、しかし信仰に立てばそれはありえない話だ。私たちが求める姿はキリスト者日本人という姿です。もちろんそれは韓国人キリスト者、キリスト者韓国人というふうにも置き換えることはできます。神の国に私たちを迎えられ、神の国のアイデンティティを持っているならば、地上における政治の問題いろいろ複雑で、私たちは情報は限られているので、テレビやコメンテーターの話を通して、まあ徐々に 理解を深めていくにしても全体像は見えないんです。人間がどんなに努力を傾けても、努力を傾ける必要はありますが、本当の解決を求めるとするならば神様に働いていただく必要がある。人を非難するのではなくて、あの国には悪い、あの民族はどうだという見方は地上の視点です。クリスチャンも気をつけないと流されて人を非難したり、自分の嫌いな国をああだこうだと言い始める。それは悪魔が喜ぶことだということを知っておく必要があります。神の国の視点でイエス様がご覧になるように、イエス様が見られるように、私たちは地上の出来事を見ていかなければ、日本人キリスト者の枠の中からは出ることができないんです。キリスト者としてのキリストの形を持った人間としてのものの見方、考え方を身につけていこうではありませんか。そして私たちは神の御心を第一として、神の御心を優先した生き方をするとするならば、どんな意識を持っていく必要があるかというと、私はこの国に派遣されている、私はこの家庭に、この職場に派遣されているという派遣意識を持っている必要があります。まあ、先ほどの証しにも使わされたい献身の思いが与えられていた証しをしていただきました。神様、私たちを、イエス様、私たちを、父が私を使わせたように、私もあなた方を使わすと最後の御言葉で語っておられます。父が私を使わせたように、私もあなた方を使わします。これを受け止めて、私たちも、私も家族に、地域に、職場に、学校に使わされていきましょう。忙しくてなかなかそういうことを思い出せない時もあるかもしれません。でも静まって神様の前に、自分はどんな使命が与えられているのかを、そして祈りの課題の中に、まあ、個人の祈りをもちろん含めるわけですが、神様の課題を入れて祈っていくときに、私たちの信仰生活は変えられていくわけです。神様、私の使命は何でしょうか。私がこの地上で果たすべき任務は、役割は何でしょうかという祈りをぜひ加えていただきたいと思います。そうするときに見えてくるもの、聞こえてくる声があります。そしてそこに神様が具体的な指示を与えてくださる。ある人たちは本当に滅びゆく人の魂の姿を見る人もいます。そして今苦しんでいる人の顔を思い浮かべさせてくださる時もあるんですね。派遣意識を持つならば、それは当たり前であり、そして私たちは用いられる喜びに預かることができます。少し長くなりましたが、人生の目的シリーズの5回目、使わされるキリスト者と題して御言葉をお伝えしました。ではお祈りいたします。天の父なる神様、私がここにおります。私を使わせてください。あなたはそのような祈りを捧げるときに、私があなたと共に行くと約束されました。この地上の1回だけの人生を永遠に意味のある価値のある人生とするために、あなたは一人一人になすべき使命を与えてくださっています。それを受け取って出て行って、人々の中に入っていく勇気と知恵と、そして力をあなたは与えてくださいます。韓国から来られたニューライフチームの一人一人がそのようにしてあなたに従ってこの室蘭に来られました。主よ、私たちもこの 姿を通しても、またイエス様の姿を通して、神様の使命を果たすことに、残された時間、生涯を捧げていくことができるように導いてください。聖霊なる神様が私たちの思いを変えて、引き上げて、押し出して、用いてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。